皆さんこんにちは。新刊ラジオ第533回6月19日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですがクイズです。2008年の今年の新入社員に聞いたアンケートで、理想の上司ナンバーワンに輝いた有名人はさあ一体誰でしょうか。さあ皆さんちょっと考えてみてください。答えはですね、所ジョージさんなんだそうです。まあ親しみやすい雰囲気とともにですね、機転が利いて場をうまくまとめられる能力が支持された理由なんだそうです。まあ、実はですねこの所さん、あの男女どちらにもね、支持率が高くて、7年連続トップに輝いているんだそうです。ちなみに今回のねこの資料は、共立総合研究所がまとめました調査結果をね元に発表しております。これねちょっと岐阜県に偏っているんですけれども、まあ、気になる点としてはですね、明石家さんまさんとかタモリさんとか、あと島田紳助さんとかね、やっぱりそのバラエティ番組でね司会ができる人っていうのがね理想の女子に選ばれる傾向があるのかななんて思いました。女性だと結構女優さんも入ってきてですね、女優さんで一番上は篠原涼子さんかな。この篠原涼子さんが入った理由ちょっと僕ね想像つかなかったんですけど、もしかしたら女性の皆さんわかるかもしれません。ちなみに久本雅美さんなんかも入っております。あれですね、で男性の方をパッと見ると結構野球選手が多くてびっくりしますね。星野誠一さん、落合博満さん。落合さんって上司にいたらなんか普通にいそうなイメージなんですけど、どうなんでしょうね。まあちょっと年俸が1億円とかまあすごいんですけれども、はい。というわけでですね、今回は理想の上司の話をしましたけれども、リーダーシップに関するお話です。まあリーダーシップもいろいろね紹介してきましたけども、まあ有名な著者の本ですし、さらにですね新刊ラジオちょっと今日は変わった紹介の仕方をしようかななんて思っております。というわけで参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております中谷明宏著、なぜあのリーダーに人はついていくのかという本です。実はですねこの新刊ラジオでは今までに、まあ、何度もリーダーシップについての本を取り上げていますけれども、皆さん覚えているでしょうか。まあ、皆さんもねリーダーシップとは何ぞやとこの新刊ラジオを聞いてね、まあ、徐々に理解されているとは思いますけども、今回の本いかがでしょう、ね、今回取り上げる本はあの面接の達人でおなじみの、中谷明宏さんが書いたリーダーシップ本です。まあ、今までね数多くのビジネス書を世に出している有名な中谷さんですので、本当にね分かりやすく書かれております。中谷さんはですねこの本を次の3人に向けて書かれたんだそうです。といっても個人名じゃありません。こんなグループ、1、部下がなかなかついてきてくれないリーダー、2、部下をリーダーに育てたいリーダー、3、リーダーの勉強を今のうちからしておきたいリーダー。はい、というわけで皆さんこの3人の中に入っていますでしょうか。入っているんだったらですね、ぜひ今日の新刊ラジオをまず聞いてって、そして気になったら書店でお手に取ってみてください。ではここから中谷明宏さんのなぜあのリーダーに人はついていくのかより、人がついていきたくなるリーダーになるための71の具体例、このね本の一部をご紹介しましょう。でですね、今回新刊ラジオオリジナルで、本には書いてないんですけども、皆さんに分かりやすくザ・ドリフターズのリーダー怒り屋長介さんをね例として、まあ、比較しながら説明していきたいと思います。ちなみになぜ怒り屋さんをね選んだのかと言いますと、ディレクターが大好きだからです。はい、では、怒り屋さんよろしくお願いいたします。
おいーす。
はい、ではまず一つ目はこれです。やる気のある部下を基準にする。
やる気のある人間を放っておいて、一番やる気のなさそうな底辺に、こうしなくちゃダメじゃないか、ああしなくちゃダメじゃないかと合わせていると失敗します。一番やる気のある人間が嫌になって、一歩間違うとやめていきます。一生懸命エネルギーを注いだ底辺のスタッフも、ある日突然来なくなります。これは日本ではなく、世界中で起こっている現象です。底辺を育成しようとすると、もともとやる気もないし、サービス精神もないし、どうしようもないと、リーダーはいくらでもうまくいかない言い訳ができます。自分でも頑張っているかいないかわからなくなって、やがてリーダーは頑張らなくなります。組織全体、チーム全体もやる気がなくなります。10人に1人でも、よし頑張ろうという気持ちになってくれればいいのだと思えば続けられます。その一人を徹底的に育てることが先なのです。
はい、というわけでですね、張さんは新井中がドリフターズを脱退した時、志村健を新たにメンバーに入れて人気者に育てました。当時ですね、まだドリフの付き人として働いていた無名の彼を入れたのは、相当ねサプライズ人事だったそうです。もしかしたらね、若い人、この志村健さんが最初からドリフじゃなかったって知らないかもしれません。もしかしたら志村健がドリフだったことすら知らない人もいるかもしれません。ちなみに僕はですね、前者の世代です。というわけで、この志村健さんの話なんですけども、張さんはですね、いち早くこの志村健のね才能を見抜いていたんですね。当時ですね、加藤茶さんがですね、新井中さんと、一緒にドリフをやめようと考えていたほど、ドリフに対するモチベーションが下がっていたんですけども、この志村健さんの加入によって、再びドリフ人気が高まって、加藤さんもまた他のメンバーも再度やる気が出たんだそうです。このようにですね、皆さんの上司はやる気がある部下を育ててくれるでしょうか。
次行ってみよう。
孤立の先に尊敬がある。
怒ることで嫌われます。嫌われることで孤立します。孤立の先にあるものは尊敬です。尊敬は孤立から生まれます。孤立していても、偉いな、この人についていこうという気持ちになるのです。平常時はみんなと一緒でいいのです。ところが、いざ緊急事態になった時は、部下は孤立しているリーダーについていきます。調子が悪くなった時に指示されるのは、離れたところにいて引っ張ってくれる人です。中に埋もれて内部のフォローをしていると、外の世界が見えなくなるので、どこに行けば助かるかわからないのです。リーダーは常にその集団から離れたところにいて、全体を見回さなければなりません。動物の社会も大体そうなっています。リーダーのライオンは敵から仲間を守るために、群れの中ではなく離れたところにいます。最も離れたところにいる存在がチームの信頼を得るのです。
ではですね、またまたドリフの張さんに置き換えてみましょう。確かにですね、ドリフ時代はいつも怒っているイメージの怒りや長介さん、4人に対してね、1人でツッコミの役割なんで、そうなんでしょうけども、さらにですね、この人気者の加藤茶さんとか志村健さんをいじめる仇的な存在でしたので、子供たちにも嫌われていました。悪者を演じることは必要ですからね。でね、舞台裏でもね、実はかなりね、メンバーから嫌われていたそうなんですよ。実際ちょっといろんな問題があったんですけども、8時台は全員集合時代はですね、毎週公開生放送だったんですけども、この番組の台本から企画、構成、笑いのネタの細部にわたるところにまで、全て張さんがですね、中心となって、一人でこのリーダーとして仕切っていたんだそうです。みんなに嫌われていながらもこういうことをするのってすごいなと思うんですけども、ちなみにこの毎週木曜日が8時台を全員集合の企画会議の、日であったんですけども、なんか木曜会議とも言われたらしいんですが、あまりの一生懸命さにですね、このメンバーも放送作家もね、相当辛かったというエピソードがあるんです。仕事に対して厳しい方だったんだそうです。
次行ってみよう。
はい、というわけで次に行きたいんですけども、そろそろ時間となってしまいました。今日はですね、人がついていきたくなるリーダーになるための71の具体例の一部を紹介して、さらにね、それを怒りや長介さんの、この具体例でね、検証してみました。いかがでしょうか。若い世代の方にはちょっと分かりづらかったかもしれないんですけども、もしですね、この今の世代でドリフっぽいリーダーを挙げれば誰かなと、さっきディレクターと話してまして、TOKIO の城島さんなんかそんな感じじゃないですかと言われたんですけども、城島さんかな。でも城島さんちょっと張さんとちょっと違う気がするんですよね。ただ確かにジャニーズのグループの中でリーダーっぽいリーダーといえばやっぱ城島さんな気がします。城島さんにもですね、おそらくこの71の法則の中でですね、当てはまるところが結構あると思いますので、ぜひぜひ皆さん、それは自分で確かめてみてください。人がついていきたくなるリーダーになるための71の具体例ね、71個まだまだありますので、ぜひ、続きは書店でご覧ください。では書籍情報。なぜあのリーダーに人はついていくのか。中谷明宏著、ダイヤモンド社より定価1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました、なぜあのリーダーに人はついていくのか、いかがでしたでしょうか。 まあですね、あのリーダーシップの本いろいろありますけども、この本の特徴としてはですね、結構すっきりはっきりシンプルに書かれております。まあ、具体例71ね、多いなと思った人もいるかもしれませんけども、まあ、多い分ですね、ちゃんとその細かに書いてあるっていうイメージですね。で今回の新刊ラジオに関してなんですけれども、怒谷長介さんを例に取りましたけども、皆さん通じましたでしょうか。僕ですね、怒谷長介さんちょっとね世代から外れてるので、今回ディレクターと怒谷さんをこう例にしましょうよって言われてね、一生懸命調べたんですけども、あの人かっこいいですわ。本当にね、あのドリフのね大爆笑の世代なんですけど、僕は結構その怒ってる怒谷さんしか見たことないし、またその志村けんさんとかもね、あの他の番組で結構怒谷さんをねこう暗にバカにするとか、暗にこうなんかこう愚痴を言うみたいなシーンがあって、まあ、怖い人なのかななんて思ってたんですけども、やっぱりですねリーダーだなーといろんなエピソードを見て思いました。怒谷長介さんといえばですね、踊る大捜査線のドラマで知ったという世代の方、今そっちの方は結構多いらしいですね。若い人はあの枠さん役ですか、役者に転身してからもですね、すごいやっぱ渋くてかっこいいんですよね。僕あのなんか CM でベースを弾いてる長さん見て、あ、そういえば長さんベーシストだったよと思って、すごいかっこいいなと思ってたんですけども、まあ残念ながらですねお亡くなりになってしまいますけども、怒谷長介さん、まあ、希代のリーダーだったということで、皆さんぜひ、記憶に留めておいてください。そして、もしよろしければあのビデオ屋さん行ってですね長さん見ていきましょう。はい、といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。と行きたかったんですけども、最後に一つだけ、篠原涼子さん、派遣の、ごめんなさい、何でしたか、派遣の品格、あれで出てたんですね。と、さっきですね、怒谷長介さんのモノマネをしてくれた役者さんに教わりました。はい、というわけで、本当に今回でこれで終わりです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。